Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは戦場カメラマン、フォトジャーナリストの渡辺陽一さん。著書硝煙の向こうの世界、渡辺陽一が見た紛争地域を踏まえつつ、渡辺さんが捉えた世界の現実、日本の今、そしてこの時代、これからの時代を生きる人々に送りたい言葉についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
渡辺陽一、戦場カメラマン、フォトジャーナリスト。1972年9月1日静岡県富士市生まれ。明治学院大学法学部法律学科卒業。学生時代から世界の紛争地域の取材を続け、戦場に生きる市民の声を伝えている。イラク戦争では日本人初の米軍従軍取材を経験。これまでの主な取材地として、イラク戦争のほか、ルワンダ内戦、コソボ紛争、チェチェン紛争、ソマリア内戦、アフガニスタン紛争、コロンビア左翼ゲリラ解放戦線、スーダンダルフール紛争、パレスティナ紛争などがある。著書多数。最新刊に講談社刊、硝煙の向こうの世界、渡辺陽一が見た紛争地域。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは戦場カメラマン、フォトジャーナリストの渡辺陽一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
講談社から著書、硝煙の向こうの世界、渡辺陽一が見た紛争地域、こちらが出版となっています。この本では渡辺さんがこれまで訪れた戦場で何を見て何を考えたのか、そしてさらに 3.115 に訪れた東北でのことについて、まあ、多くの写真とともに綴られているんですが、まずは最も根源的なところからお伺いしたいんですけど、はい、渡辺さんがカメラを持って戦場を訪れてその状況を伝えるようになったのはいつ頃、どんな理由からなんですか？
僕が20歳の時なんです。
はい、
当時カメラマンになるという目標はなく、バックパックを背負った旅行者としてアフリカに旅に出ていたんですね。はい、当時その地域ではルワンダ内戦、
はい、
土族仏族紛争が起きていまして、僕の目の前で小さな子供たちが血だらけになり、怪我をしながら泣きながら、助けてください、助けてくださいと僕の服を引っ張っていたんです。うん、僕は手を差し伸べ助け出すことができなかった。自分にできることは何かないのか。もともと大好きであったカメラで写真を撮っていけば、そこで泣いている子供たちの声をたくさんの方に知ってもらえる状況、子供たちの声を届けることができるのではないか。そんな仕事ってなんだろう、戦場カメラマンという仕事に就こうというのがきっかけなんです。
カメラはまあもともと好きで、
はい、幼少期から家族を撮ったりスナップを写真、父親がカメラが大好きで、いつも生活の中にカメラがある一つのものだったんですね。
なるほど。じゃあそういう、まあ、昔からのバックグラウンドがあり、そしてバックパッカーとして訪れたところで衝撃的なものを目にして、はい、それがこう組み合わさった形ですね。
そうなんです、はい、
ちょっと失礼な言い方かもしれませんが、戦場カメラマンってこう命が本当に文字通り関わる場所じゃないですか。はい、すごくこうマッチョな乱暴みたいなね、荒くれ者のイメージがあるんですけど、はい、それとはもう対極のような穏やかなお人柄なのに、
はい、
それはなんか逡巡とかなかったんですか？
はありませんでした。
あ、そうですか。
戦場の前線で出会う世界中のカメラマンやジャーナリストの方々がいます。まさに十人十色、みんなそれぞれタフガイの方もいれば、逆にすごくタフとは真逆の方々、さらには
繊細な感じの
女性の方もたくさんいらしているんですね。それぞれが思いや目的を持って現場の状況、世界史の記録を残していっています、
方法論はそれぞれ持ってる中で、ということの、志の問題だと、いうことですね。で、具体的にはこれまでどんな場所、何カ国ぐらい回ってるんですか？
約130カ国の国や地域を動いてきています。
130、
はい、
もう国や地域って大体200ぐらい、200ちょいぐらいですよね。
約200ですね、197ぐらいだと言われています。
ですよね。そうするともう半数以上は軽く超えて、
そうですね、
ということですね。じゃあもう本当世界中を飛び回ってるという、
そうですね、
ということになるわけですけど、もうそれは基本的にはでもそのいわゆる戦場というのがメインターゲットになるんですか？
戦場であったり情勢が不安定な地域、逆に天災である地震であったり飢餓であったり津波であったり、厳しい環境に立たされている地域に目を向けて動いていきます。
じゃあ基本的にはでもやっぱり厳しいところに行くということです、そういった場合にその、まあ、いわゆる不安定な場所を取材するにあたっての、渡辺さんの、まあ、流儀というか、ここは外せないポイントみたいなってのはあるんですかね？
安全第一。
安全第一、これは
取材は第二です。
ほうほうほう、
安全を最優先に置いています。
うん、
引く勇気を持つこと、取材そのものを欲張りません。現地に飛び込んだ時、一人でカメラを持ちながらふらふらふらふら戦場の前線を歩き回ることはしません。必ずその地域で生まれたその地域の言葉、アクセントを話すガイドさん、運転手さん、身を守ってくれるセキュリティの方、最低3人で動いていきます。目の前でスクープインタビューが取れるとなった時であっても、ガイドさんが渡辺さん、この一線を越えてはいけませんと言った時には一歩引きます。必ず欲張らないことを気をつけ、現地のガイドさんの言うことを聞くように心がけています。これが怪我をせずに戻る最善の方法であると僕自身は今実感しております。
安全第一、
はい、
これはもうでも最初からそういうスタンスだったんですか？
20代の頃は真逆でした、
もう勇猛果敢に、
イケイケどんどん、
はい、
不安定な状況の中に情報もしっかりと確保できていない状況でも突っ込んでいく、
もう闇雲に行く、
はいはい、その取材の中ではやはりトラブルであったり怪我をしたり、取材機材没収されてしまったり、取材そのものが破綻してしまったり、やはりうまくいかない状況が多かったんです、その経験から欲張らずに時間がかかっても現地の方の声を丁寧に拾っていくことが、まず自分自身の足元を固めて危機管理が完成する、そこから取材を進めるようにしています、逆に取材そのものがその時点で失敗したとなったとしても喜んで一歩引いて帰国をします、もう一度取材を打ち直します、欲張らないこと、引く勇気を持つこと、これが僕の取材の根幹です。
でもそれはもうご自分のいろんなこう失敗とか痛い経験があってこそ。
その通りなんです、30代入ってからもやはり焦り失敗をし怪我をした、その経験で今何が一番取材の中で大切なのか考えた時に、安全第一と丁寧に取材を時間がかかっても繰り返していくこと、やめずにコツコツコツコツ打ち続けていくことが取材の根幹になっています。世界情勢が大きく動いています、
はい、
その中でストレートニュースのように今日一日1時間前に起きたことポンポンポンポン伝えていくストレートのニュースの取材の仕方もあります、僕のスタンスは 真逆かもしれません。一点に向かってコツコツコツコツ長い間追いかけていくドキュメンタリーのスタイルが多いと言えますね。
なるほど。じゃあそのいわゆる取材が完成するというのもいつをもって完成っていうのはなかなか見えないかもしれないですね。
そうですね。そうだね。うん、長い期間1年、うん、5年10年と定点観測をしていきます、
うんうん、もう相当危険なことも
そうですね。僕が忘れられないこと、2004年4月イラクバグダッド、
はい、
取材中僕の周りに武装勢力の若者たちが白い車に乗って猛スピードで近づいてきた。取材に没頭していて武装勢力が近づいてきていることが分かりませんでした。後ろから首を絞められてそのまま車の中に突っ込まれ拘束されかけた。僕のガイドさんが横から割って入り1対4で武装勢力と戦い僕を救い出し蹴散らしてくれた。もしガイドさんがいなかった場合こうして今報告することができなかったと感じています。なぜ僕のそのガイドさんが1対4でそれほど強かったのか。それは元イラク特殊部隊の兵隊さんだったんです。イラク政権が崩壊をしてから仕事をなくし外国人ジャーナリストのセキュリティとして僕の身についてくれていた一人のガイドさんが僕の命を救ってくれたということがありました。2006年の7月に中東レバノンベイルト、レバノン紛争が勃発している時に空からピカッピカッと光が点滅している。見ているとその光が点滅した後に数秒後手前の周辺に爆撃が繰り返されビルが崩壊していく。空爆の中カメラを持って逃げ惑いながら撮影をしたこと、もし瓦礫の爆風に巻き込まれた場合やはり報告ができなかった。取材の中での危機管理の状況、どのように前線の中で取材を進めていくのか、改めてこの時に身をしっかりと固めようと考えさせられた取材でした。
なるほど、そうですか。本当にでももうその頃には当然安全第一のスタンスはありながらという部分でのことだったと思うんですけど、はい、それでももう本当に危機一髪ですよね。
百戦錬磨の世界中のフォトジャーナリスト、記者さんの方々、百戦錬磨の方々であっても一回一回の取材、何が起こるかわからないんです。いかなる経験を積んできて経験から来る知識というものはたくさんの方がみんなそれぞれ持っています。でも世界史が大きく目の前で歯車の音を立てながら動いているとき、イスラム圏、クリスチャンの地域、逆に民族紛争の場所、環境がジャングルや砂漠の場所であった場合、経験から来る知識が噛み合うときと全く噛み合わないときがあります。それゆえに、その都度その都度、経験を持ちながらも気持ちはゼロのスタート地点からアンテナを丁寧に向けて声を聞き安全を確保していきます。決しておごらざれば危うからず、決しておごらずに初心を忘れずに、今回の取材同じ場所に戻ってきている、でも前回の時と情勢が変わっている、リーダーも変わり武装勢力の線引きのラインも目の前に迫ってきている、大丈夫大丈夫、ここまでは大丈夫、絶対にその思いは捨てます。入国する前から情報を拾い現地の方の声、不穏な空気を丁寧に拾っていきます。感覚は研ぎ澄ましていますのでキャッチしてきます。何か変だな と思った時には一回引きます。
必ずそれはするということですね、はい、
情報をもう一度集め直しますね。感覚が捉えるんですね。それは経験がない状況であっても人が誰でも持っている感覚だと思います。なんだか変だな、
やばいな、
はいはい、その時にすぐに引くことができるのか、変だけどどうかなとまた進むか、なんか変だ、もうドンと一回国境まで引き返す、これが僕自身の経験からの初めの一歩かもしれません。
なるほどなるほど。まあでも本当ね、ことおとさよにそういう本当にギリギリのラインでいつもいるわけじゃないですか、はい、でも本当にね、それが一歩間違えばという状況になる場面でにおいて、でも幾度もやっぱりそういった場所に行かれるわけですよね、
はい、
それはなぜそう何度も何度も行こうと思うんですか。
戦場で泣いている子供たちの声を伝えるためです。そしてもう一つが、世界中の紛争地にできた家族のような友達に会いに戻るため、この二つが僕にとっての理由です。危険のことは現場にはあります。ただそれを回避するための危機管理の段取りというものが一つ一つ積み上げてきています。危機管理を徹底した上での戦場へ飛び込む、無謀に地雷原の中を飛び込んでいくということは全くありません。用心し情報を集め、危機管理を持った上で現場に飛び込み、子供たちの声を聞いていく、家族のような友達に会いに行く、これが段取りの順番になっています。世界中の声を聞きたいです。
Let's get knowledge with fun。
さて、今回の荘園の向こうの世界ではですね、その読者層のこれターゲットっていうのは特に決めてあるんですか。
僕は高校生、
高校生
メインターゲットにしています。もちろん大学生であったり、はい、中学生、成人された方も読んでもらいたいです、それでも高校生、10代後半の日本の若者たちにぜひ読み感じて聞いてほしいと思っています、
なるほど。どういう理由なんですか。
これから世界情勢、日本の国内情勢も、高校生の世代がこの先最も世界を変えていく一世代だと感じています。高校生の方々が30歳ぐらいになった時、世界はおそらく国境や宗教や民族という概念で、様々な紛争というものが大きく変わってきている転換期であると感じます、高校生の世代の人たちに世界の声を聞いてほしい。びっくりすること、信じられないこと、嬉しいこと、悲しいこと、世界の声を聞くことで、今の高校生の考え方や力、勉強でも仕事でもスポーツでも大きな力となって、日本そして世界を感じてほしいと思っています。全てを学び感じるという深いものまでいかなくてもいいです。一つだけでもいい、相手のことを知ること、一つだけでもいい、世界の声を知ること、聞いてほしい。記憶に一つだけでも残ってくれれば、僕は高校生の方々が大きくなった時、世界で活躍している中でも、日本で活躍している中でも、この荘園の向こうの世界、キーワードが記憶につながっていけば光栄です。
改めて、その、どういう現実が今あるのかということを教えていただくと、どういうことになりますかね。
世界史というと、高校生は受験であり、 暗記をして世界史の初めから今日までの近現代史すべてを学んだ上で受験に挑んでいく。受験が終わると大学生活に入り社会に飛び出していき、世界史というそのものが生活の中から一歩外れていってしまう、そんな現実もあります。でも世界を旅し取材をしてみると、世界史というものは音を立てて動いている、年代やキーパーソンのキーワードという部分も大切なんですけれども、世界史の一コマ一コマに私たち日本の家族のようにそこで暮らしている一つ屋根の下、お父さんお母さんがいて子供たちがいる、戦場の中にも学校に行ったり就職活動をしていたり、ご飯を食べたり勉強したりテレビを見ている、そんな世界史の中の日常、日本の私たちの生活と重なる優しい一面や温かい一面、逆に悲しい現実をより具体的な家族の声や写真、声を聞こえるように世界の情勢を伝えてきています。世界史は確かに勉強という部分で暗記をすることも大切です。でもここには見える、聞こえる、感じ取れる、同じ私たちの生活と同じ世界が世界にもあるんだというものを、荘園の向こうの世界を見ていくと声がどんどん聞こえてくる、その思いで描かせていただきました。
なるほど。極限の恐怖とか残酷さとか命の儚さをこう言葉で表現するというのは可能なものなんですかね。
僕は言葉で表現すること可能であると思います。言葉、そして写真というのはそれを読み見た方々が言葉の意味を捉えるだけではなく、言葉から一つの世界の中にその方それぞれの今までの生き様や考え方の想像の世界にどんどん広がっていくと感じます。言葉一つは一対一で答えが決まっているという感覚ではないと感じました。新聞でも本でも雑誌でも記事の言葉単語一つをとって琴線に触れる言葉というのは人それぞれだと思います。読まれた高校生の方々、たくさんの子供たちが感じたことをどんどん自分の今までの世界に取り込み、世界中を旅をして感じ取り震え声を聞き取ってほしいと思っています、うんうん、想像をもっともっと駆り立てて爆発的に世界の声を感じてほしいと思います、
うん、まあ、本当にこれが全てではもちろんなくて、はい、呼び水たるもので、ここからあとは自分でどんどんどんどん広げていってほしいというような。
そうですね、国際情勢というともう恐れ多いという非常に大きな壁の言葉の力があります。でも一つ一つ丁寧に知ってみると、そこには生活があり、そこで暮らしている声が聞こえてきます、うん、ニュースや様々な情報では確かに入り込みにくいかもしれません。僕自身のこの本のちょっとした一言だけでも確かに誘い水のようにスーッと優しく入り込んでいけば、一つ一つ世界とつながっていくと僕は感じています、うん、そうなっていければいいですね、うん、
例えばこの中でもね、先ほど日常とおっしゃいましたが、その例えばアフガンでは本当に非日常の隣に普通に日常があるみたいないう部分を描かれてますね。
はい、
う
ん、実際に読者層である高校生や若者たち、彼らの日本での生活で携帯電話やパソコンであったり、それぞれの日本語の言葉の文化があります。でもこうした日本の若者文化というのは、実は世界中の若者たちも みんなそれぞれ同じように若者文化を持っているんですね。携帯を使いこなし、車を乗り、最近の若者たちはと年配の方々から怒られている。これは戦場に生きる若者たちも日本の若者たちもみんな同じなんです。そんな同世代から感じ取れる文化や共通の生活環境で入り口として入っていければと思っています。
うん、そうですよね。そうすると自分と同じいわゆる目線で、でも全然違うことも起きているんだということが、こう同じこうつながってる平面上で感じられるという感じになってきますね。
はい。唯一戦場というのはコントラストが強い日常。普段は日本に限りなく近い穏やかな友人との学校、家族との時間があります。突発的にポンとテロ活動で学校が破壊されたり、ホテルで爆破テロが起き、たくさんの方が犠牲になる。突発的な事件が起きるコントラストというものが世界史の特徴であると思います。そんな世界史の方々がいつもこう言っていたんですね。日本のことを教えて。日本ってどんな国、どんな人たちなの。そんな世界中の子供たちの声を、逆に日本の高校生やたくさんの日本の方々に届けたいというものもこちらの本の中での思いがあります。世界中の人たちの声を逆に言葉と写真でたくさんの高校生たちに届けていきたいという思いもありますね。架け橋という思いがあります。一つだけでいいと思います。すべてをカバーする必要はありません。興味がある場所、自分と重なること、家族と興味を感じたこと、一つだけでいい、この部分だけでいい、読んでほしいと思いますね。
そうですね。ね、いろんなケースパターンがありますから、必ずどっかしらでこう重なる部分が見出せるだろうということもありますね、はい、これね。
世界中、僕自身の取材で自分の目で見て、聞き取ってきたこと、撮影してきた写真を報告しています。これは僕自身の取材からの現地の声です。僕自身のお話を直接聞いているような感覚で、ゆったりと気軽に読んでもらえればと思います。何かを勉強するぞ、ここから何かを吸収するぞという思いは置いておいて、リラックスに時間があるときにペラペラまずめくって読んでもらえればと思います、うん、気軽に読むことが初めの一歩だと思います、
うん、Let's get knowledge with fun。
ガモナ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは戦場カメラマン、フォトジャーナリストの渡辺陽一さんです。講談社から著書荘園の向こうの世界、渡辺陽一が見た紛争地域、出版となっています。この本の締めくくり、まあ、この本自体は、まあ、本編が4章立てになっていまして、で、その後に、まあ、特別編という形で、今回の東日本大震災の、ことが、綴られているわけなんですが、
はい、
まあ、東北に関してはもちろん戦争の舞台ではないですけれども、はい、でもどういうふうに映ったのかということが、
僕はカメラマンとして世界中の天災の地域、スマトラ沖地震やジャワ島地震、トルコ大地震や中国の四川大地震、世界中の被災地をずっと取材で回っていました。まさか日本で311、あれほどの大地震、津波が起こるということを想定していませんでした。現場にカメラを持って飛び込んだ時、言葉を失いました。岩手県陸前高田にまず最初飛び込んだ折には、目の前が瓦礫の山、沿岸部から内陸2キロ地点まで全てが瓦礫で覆い尽くされ、海が 見渡すことができない。道も市役所も消防署も学校も巻き込まれている。最初に感じたこと、本当に復興できるのだろうか。世界でも見たことがない状況が目の前に広がっていました。岩手県、宮城県、福島県、沿岸部を何度も回っていく中で、311から1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、そして約1年、復興に向かって復旧が一歩一歩進んできていることを取材の中で感じました。瓦礫が少しずつ取り除かれ、瓦礫の隙間に細い道ができ、そして徐々に電信柱が立ち始め、被災地の避難所ができ、そこから避難所から仮設住宅、そして学校まででき、瓦礫がさらになくなってきた。一歩一歩復興に向かったライフラインの復旧が進んできている。カメラマンとして自分にできること。それは現地に足を運び、常に今まで東日本で出会ってきた方々の声を定期的に、これからも何度も何度も声を日本はもちろん世界中の人に届けていくこと。被災地の取材の後、アフガニスタンの最前線に飛び込みました。前線でたくさんの方が戦い、そしてアフガンの前線で犠牲になることが多かった。でもアフガニスタンの民間の方やアメリカ軍の兵隊さんがこう言ったんです。ミスター渡辺、あの東日本の震災状況大丈夫か、今どうなっている、そこで暮らしている子供たちや家族どうしているんだ、戦場で暮らしている人たちが東日本の声を聞きたがっていた。声が聞こえてこないと言っていました。カメラマンとして国境を越えられるのであれば、東日本の方々の声を写真と直接世界の人に伝えていくこと。1年が経ち、これから2年、3年、5年と経っていきます。常に東日本とつながり、世界の架け橋となっていきたい。これが東日本取材での感じていることです。
世界が非常にその声を聞きたがっている。
情報、声、写真が伝わってこないと言っています、311から1ヶ月間は伝わってきました。その後パタリと止まり、世界情勢の動いている中の一点として、ストレートニュースがポンポンと伝わってくる。悲劇の状況は聞こえてきた。でも復旧復興の声が聞こえてこない。自分たちにアフガン、インド、パキスタン、トルコ、エジプト、世界中の人が日本のために何かできることはないのか。インドネシアのジャワ島地震、スマトラ沖地震、トルコの大地震、四川大地震、世界中の被災地にたくさんの支援を今まで送っていたのが日本。日本がいつも支援を送っていた、その日本が苦しんでいる。自分たちに何かできることはないか教えてください。インドネシアの方が声を上げていた。インドの方がスマトラ沖の時に声を上げた。インドネシア、声を上げた。もっとつながりたい、もっと力を支えたい。声が世界中から聞こえてきていました。カメラマンとして世界を飛び回ることができます、自分の責務として世界の声を日本に伝える、そして 日本の声を世界に伝える架け橋、双方行ったり来たり、それができる環境であればもっともっと動いていきたい感じています。
なるほど。今なおやっぱ厳しい状況に置かれている人々とか不安に苛まれている方々がいらっしゃると思います。そういった方々を渡辺さんはどのようにおもんぱかって、どういう言葉をかけてあげたいですかね。
印象に残った方がいます。岩手県で出会った方なんですけれども、津波で自宅を、そして沿岸部の集落を失いました。小学校で避難生活を送っていました。お話を聞いていると、この先また生まれ育ったあの飲み込まれた町に戻っていく、そこでまたみんなで少しでも高台にもう一度家を建ててみんなで暮らしていく、なぜなら生まれ育った故郷だから、故郷が大好きだから、津波で巻き込まれてもまた生まれ故郷に戻っていく、そんな声がたくさんの場所から聞こえてきました。僕自身にその時声を聞いてできることってなんだろう、もしかしたら横のつながり、つなげる架け橋がカメラマンとしてできるのではないかと思いました。岩手県から宮城県、福島県沿岸部がリアス式海岸の非常に入り組んだ街並みで、一つ一つ小さな集落がポツリポツリとあります。北から南まで情報も人の流れも物のつながりの物流も遮断されています。でもみんな生まれ故郷に戻りたい、でも戻ってもどのように情報を集め人をつなげていけばいいかわからない、もしかすると北から南を取材で見続けてきているジャーナリストや記者やカメラマンや様々なボランティアの方が持つ人脈や情報や物の流れをつなげていけば故郷に戻ることができる、一つ一つ現場に戻り、隣の町ではこうしていていた、このような季節ではこんな道の復旧ができた、自衛隊や警察官がこのようなルートを作っていた、そんな物、情報、人の北から南の縦の架け橋を作りたいと思っています。
そういうことを自分はやるよということを彼らにはやっぱり伝えたい、はい、ということになるわけですね。
自分はこんなことを知っている、うん、こんな人たちと出会った、こんな情報を聞きました、うんうん、ということを伝えていくこと、必ずピント、このキーワード、このもの、この人、この場所、全部がつながらなくても一点が光れば吸い上げることができるのではないかと感じます。東北ならではの気質や環境というものがありました。その地域ならではのつながり、故郷への思い、そして我慢強さ、忍耐力、そんな強さと優しさをよりもっと表にぐっと出せる環境が、これから2012年、2013年と広がってくると思います。仮設住宅での生活です。そこでは仕事がありません。でも仮設住宅で暮らしている中では、電気代、ガス代、払わなければならないんです。でも仕事がありません。津波で飲み込まれてしまっている。その中で関東や地方でたくさんいる親族や兄弟、逆に子供たちが仕事で一時的な出稼ぎに出て、その稼いだお金で日々の仮設住宅の時間を 賄っていく。そして仮設住宅も期間が決まっています。その中でも一日一日生活をしていた。それが僕から見ていると繰り返される日常の中でも一日一日できること、目標を決めて一日一日過ごすこと、先は大きく考えず今を生きていること、非常に強さ、言葉で言わない中でも感じました、先を考え、こうして将来はこうなりこうなりたい、もちろんあるんですけれども、今生きること、今できること、一つ一つ丁寧に過ごしていたこと、強さを感じました、
Let's get knowledge with fun.
さて、この本を読んでると、まあ、子供たちの姿とか瞳に本当に救われる部分とか希望を感じる部分も多々あり、こう勇気づけられるわけなんですが、厳しい状況に置かれている、まあ、東北もそうですけども、もう世界中にそういった境遇の方々がいらっしゃる、そういう世界中の子どもたちに寄せる思いというのはどういうものがありますかね。
戦場に生きる子どもたちも、日本で暮らしている子どもたちも、同じ印象を受けました。
同じ、
それは生きるために家族でつながり、生きるために勉強し、生きるために仕事をし、そして生きるために兄弟で食べ物を分け合っていた。日本も確かに戦争はないんですけれども、家族で一つ屋根の下、力を合わせ外に買い物に行ったり仕事をしたり、ご飯を食べたり、みんなでテレビを見て笑顔を浮かべる。他の国に行ってもその日常というものがあるんだなということが、カメラマンとして驚きました。戦場にも笑顔を見ることがたくさんありました。日本のアニメを見ている戦場の子供たち、学校で笑顔を浮かべている子供たち、ご飯を食べている笑顔を浮かべている子供たち、どの国でも将来国が成り立っていく力は若者たち、どの国でも子供たちを大切にしていた。教育が生活の基盤になっていた。日本の自分の生き様を見ても、もしかすると世界とやっぱりつながっていて、同じ人として基盤は重なるのだなと実感しています。世界は遠いですけれども、答えは近いです。みなつながっている、そう感じました。これからますます距離も時間も短くなっていくと思います。世界中がパスポートを持ってビザを取得して、航空券を、さまざまな予約を取ってという段取りを組んで外国を回っていく、さあ外国に行くぞという感覚がなくなってくると感じます。これから大阪に出張です、大阪に旅行に行きますという感覚で、ちょっとバンコクに行ってきます、ちょっとカイロに旅行で週末行ってきますという時代になってくると思います。世界を知り、そしてつながり早くなり、お互いがお互いを知り合ってくる、そんな時代の中に今の高校生、中学生、小学生、 なっていくと思います、うん、自分が高校1年生の時を振り返り今の世界を飛び回る自分を見ていると、あの高校1年生の時代、まだ世界中をポンポンポンポン格安航空券で飛び回るという情報も感覚もほとんど耳にしませんでした。外国に行くことはドキドキする大冒険。でも今自分の時代を見ると気軽に飛び回っている。わずかこの自分自身の時代であってもこれだけ世界が変わってきている。これからもっともっと情報や物の変化が動いていくと思います。21世紀はダイナミックな世界史の時代に突入していきます、
うん、まあ、だからこそ今の子どもたちにはやっぱりそういう同じなんだという認識を持っといてもらいたい。
そうですね、はい、うん、民族が違っても宗教が違っても国境が違っても資源や環境が違ってもみんな朝起きて朝ごはん食べて夜はみんなでご飯を食べて川の字になって眠る基盤は同じでした。旅をできること、僕がカメラマンとして世界を転々と取材をできること、やっぱり人として皆基盤である生きる基盤、生活の仕方、人としての考え方やライフラインが行き着くところは同じなんだなと感じますね。
なるほど。
世界はいろいろなことがあるんですけれども非常に興味深いです非常にダイナミックでスピード感にあふれ、受験生世界史の授業で学んできたあのキーワードが自分の目の前でぐるぐる音を立てて動いている世界史の光景を目の前で見ることができます。
まあ、カメラマンとしてそしてジャーナリストとしてもういろんな危険も伴ったこれまでの取材を通してその渡辺さんが学んだことというのはその辺になってくるんですかね。
そうですね、もう一つ世界中を動き特に日本の若い世代、若者たち学生さんたちに一言メッセージをお伝えできればと思います。どんどん外国に飛び出してほしい。世界中の人の声をどんどん聞いてほしいと思っています、うんうん、驚くことやゾクゾクすること、いろんなことが激しく降りかかってくるんですけれども、必ず将来仕事、勉学、スポーツでの大きな力になってくれると思います。安全最優先で行ってみたい国、国境を越えて旅行でもショッピングでも一人旅でも留学でもどんな理由でもいいです。行ってみたい自分の国に国境を越えて安全を持ってどんどんたくさんの方の声を聞いてほしいと思います、うん、もし世界中の街で僕を見かけることがあったらぜひ声をかけてほしいです、うん、諸外国のイスタンブールでもブエノスアイレスでもサンパウロでもカイロでも一緒にカフェをしながら国際情勢を共に語り合いたいと思っています、うん、世界で出会えることを楽しみにしています。国境を越えること、うん、まさに21世紀ノーボーダーの感覚で飛び回っていきたいと思います、うん、
ご自身の今後の取材の予定なんかもこう見えている部分ありますかね。
世界が大きく動いています。中東情勢、 アフリカ情勢、アジア情勢、中東ではシリア、アジアからペルシャのラインではイラン、アフリカではスーダン、エジプト、リビア、ナイジェリア、世界が大きく動いています。情勢のこのスピードに合わせて自分自身、現場をテンポよく動いていければと思います。現場に立つこと、現地の方の声を聞くこと、これを最優先にカメラマンとして動いていきたいと思います、世界中にいる友人たち、こめめに連絡を取っている情報の中から、渡辺さん、こんな情報が動いています、すぐに飛び込んでいきたいと思います。
なるほど。世界中、そしてもちろん東北も含めということになりますね、はい、
自分が生まれ育った国、日本、もちろん大好きな国です。日本の子供たちの声、東日本の方々の声を世界に、日本に伝えていきたいです。はい、
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
戦場カメラマン、写真の先生です。僕はカメラマンとして駆け出しの頃は先生がいませんでした。でもそこから世界中の戦場カメラマンが現場で手取り足取り教えてくれました。その中の一人の日本人報道カメラマンの先生が僕にこう伝えてくれました。渡辺、カメラマンとして新聞、雑誌、その媒体を購入して読んでくれる限られた方々に写真を伝えていくことは、それはそれでフォトジャーナリストとして一つの引き出しとして大切なことだ。もう一つ重要なことを伝える。それは日本の子供たち、若い世代に世界で起こっていることを分かりやすく伝えることも、カメラマンとして、ジャーナリストとして大切なこと。それはラジオでも、雑誌でも、本の出版でも、テレビでも、いかなるメディアでも、分かりやすく若い世代に世界のことを知ってもらうことが、ものすごく大切なことだ。そのような伝えることを必ず目標にして動いていきなさい。それゆえに今回出版という中で、若い世代、高校生、10代後半、先生からの教え、しっかり守っていく初めの一歩と感じています、師匠あってのフォトジャーナリストです、師匠なくして日常はありません。
ラジオ番学問の娘、本日は戦場カメラマン、フォトジャーナリストの渡辺陽一さんにお話をお伺いしました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、戦場カメラマン、フォトジャーナリストの渡辺陽一さんをお迎えしてお送りしました。渡辺陽一さん、すごいところに行き続けていながら、その言葉そのものはすごく穏やか、落ち着いて、あったかい、まあ、それはもう今日何回もお話が出てきましたが、やっぱり次の世代に確実につなげていきたいという思いが本当に根底にあるからなんですね。まあ、今回の5本、荘園の向こうの世界も非常に本当に平易な言葉で書かれています。これを呼び水にして、ぜひ次の世代の方々にも大きく世界をここから変えていただきたいというふうに思いますね。番組ではあなたからのご意見、ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。 また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。次回の学問のすすめは詩人の和合良一さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。